川隆のラジオの時間。
みなさんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮吾です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、
はい、
今年またオリンピックあるよね。
そうですね、
パリで、
はい、
で2024年じゃないですか。前回のオリンピックは東京オリンピックだよ。でコロナがあったから1年遅れて、2021年、コロナだったから無観客だよね。でマスクしてたみんなね。
そうですね、
これがこの1年で良かったと思って、僕は
もう
マスクが絶対マストな世の中だと私は生きていけない。
息苦しいですね。
そう、マスクするだけでなんかねしんどい。でも外国に行くとマスクしてないじゃんって言って、だからそれを思ったら今は戻ったんだね。だからやっぱり4年ぐらいはかかった。2020年だからさ、丸3年以上かかって、まあウイルスっていうのはあるけど、それにかかる人かからない人もありながら自己責任でやっていくみたいな話に戻ってくるので、まあ100年に1回ぐらいの話なのかもしれないけどね。でこれがまたオリンピックがちゃんと正常になってた。東京オリンピックってある意味呪われてるね。前も1964年に東京オリンピックあったんだけど、本当はちょうど日本が太平洋戦争になった頃に東京オリンピックやる予定だったのが、日本が戦争で、まあ、今のロシアみたいな形かな、国参加そのできませんよみたいな話になって延期してみたいな話になってっていうことからすると感慨深いよね。でもパリオリンピックね、もう7月だからもうすぐだよね。
もうすぐですね。
でなかなかねその瞬間盛り上がるけど、東京オリンピック見たかったな今思えば。
そうですね。
でももうしょうがないなこれはね。だパリオリンピックを見に行きゃいいんだけどね、さすがにちょっとそういうわけにもいかずっていう感じで、今年はでもまたオリンピックイヤーだなと思うとね、
楽しみですね。
楽しみですね。はい、もうぜひ盛り上がってほしいですね。はい、じゃあ今日のテーマいきますか。
はい、今回は周辺相場より2割高くマンションを売っていた〇〇不動産の売り方はシンプルだけど実に奥が深い、20年前に実感した話とはというテーマです。
はい、これね、ちょっとタイトル的に言うとあんまりその具体的な会社の名前を出すのもどうかなと思ったんで〇〇不動産にしたんですけど、もうこの、まあ、ポッドキャストで文句言われる話じゃないのでもう実名出しちゃいますね。野村不動産、野村不動産さんが今はプラウドっていう名前とかになってもう20年ぐらいになるのかな、20年以上になるのかな。その前はねステイツとかコープ野村とかって名前だったんですよ。で、まあ、三井のねパークホームズとか三菱地所とかっていうのはいいところでやってたんだけど、野村不動産は、不動産でいうと後発であまりいい場所でやってなかったんだ、1990年代とか。それがプラウドシリーズといって、野村証券からあれかな、優秀な人が社長で野村不動産に行ったのかな。それで僕らがやってるエリア、まあ、東京だけじゃなくて例えば千葉とかの市川の駅前とか、僕はちょっと非常に覚えてるのは、僕が千葉支社にいた時に市川とか茂畑とか、あの総武線の駅の駅5分以内のいいところ、まあ、いいところっていうか分かりやすいところだね、駅から近くて。で僕らが、まあ、同じ場所で売ってるわけじゃないけど、僕らがそこから歩いて10分ぐらいのところよりは明らかに2割高く売ってて、で売れてるのよ、プライスリーダーみたいな、
はい、
でじゃあ正直作ってるもの、建物自体のクオリティどっちが高いかっていうと、前も言って見せ方がうまい、すごくいいようなマンションに見えるけど、実際問題の建物を出来上がったものを見るとそうでもないかなっていうのは正直思ってたんだけど、でもその時の野村不動産の売り方っていうのが、女性スタッフが売るんじゃなくて男性 そのいかにも理論武装したような、まあ、イケメンが割と多くて、で高額のマンション、だ4000万の相場のとこ5000万で売ってたとか、でこの1000万っていうのは今でこそ結構都心とかでこっちで1億で売っててこっちで2億で売ってるとか結構あるけど、当時はもう実際にその投資というよりも実際住む人しかいないから、駅から何分でいくらで、坪単価いくらで、グロスいくらですって言った時にそんなに相場を超えて売れなかったんですよ。でブランド力って言ってもただ単にマンションはさ、今でこそねやっぱり三井のマンションとかあのどこどこの大手のマンションというのはまあ高いんですよ。だそれはでも実際に例えばタワーマンションとか敷地が大きくて周りに対する影響力も大きいマンションなんだけど、その野村不動産の物件は必ずしもそんなに大きなマンションだらけではなくて、でもね すごく高く売ってたんですよ。でその時にやっぱり売り方が僕からすると、僕はリクトコスモスで販売ツールを作って売ってるんだけど、ものすごくその説明帳のパンフレットみたいなものを一生懸命作って、これをこの例えばキッチンはこうですよ、この壁の厚さはこうですよ、はい、鉄筋はこれだけ入れてますよなんてことを一個ずつすごくその辞書を読むような、まあワクワクはしないんだよね。買う人がもう買った人が見るみたいな感じ、どっちかっていうと気に入ってから。で野村不動産さんのツールっていうのは1ページずつそんなに多くないんだけど、まず立地、ここの土地がいかに希少性があるか、まあ駅から3分ぐらいとかだとさ、あのもう物は言いようだから、いいとこばっかりでもないわけ、ごちゃごちゃしてたりもするんだけど、その昔の歴史とか、この場所はここら辺こういう場所でしたとかで、これだけの立地ですよっていうのを、結構やっぱね土地代とかっていうのものをシンプルにいいよと、あのいうことなんかをやっぱり言っていて、で、それが3ページぐらいでシンプルになってるわけで、高いのは分かるんだお客さんも。でもちろんイケメンとかが売ってるからすごく清々しいんだけど、お客さんもバカじゃないからいいのは分かる、でも高いよねと言った時に、その高いのは、あ、なるほど、これだけの希少性があるし、これだけの競争力があるから、これ買っても後で後悔しないよねという、その今の営業の手法でいうところの自分に納得させるというか、人に対して、あ、もうなんでこんな物件買ったのって言われると、いやいや全然これ価値が高いよみたいなツールをですね、きっちり営業をしてるんですよ。でその時に、まあ、分かんない、野村証券という会社ってさ、今でもあるじゃん、で営業の会社なわけよ。でまあ言い方はちょっと語弊があるからあれだけど、まあ要は金融商品とか売るわけよ、特別な商品売ってるわけじゃないから、やっぱりいかにそれをいいように見せて売るっていうのが、多分野村っていうグループに関して言えばものすごくやっぱり大事だったし、でマンションデベロッパーって普通ね、営業よりも仕入れの人間の方が位が高いというかね、社内で優秀というか、一般的にはそっちの方が、だって仕入れ間違えるとアウトだから、営業はそこまでのステータスがないというかね、社内でね仕入れとか開発とかやってる人間の方がなんかエースなんですよ。でも野村不動産はそっちじゃなくて、営業のエースが全て一番偉かった。野村グループはそうだからかもしれないね。で僕は営業だったから、余計なそれをなんとかしたいなと思って、参考にしようと思って、仲いい人もいたからそのツールとか見せてもらって、うちもこれ作ろうかってやったりしたけど、やっぱな、会社の体質が合わないのかな、なかなかねそれがやっぱできないから、やっぱり売れないっていうことも分かってて、だまあ逆に本当にそれで買っちゃって高すぎないかって思った時はあったけど、でもね徹底してたね。だからプラウドは高いよっていうこととか、すごくシンプルなんだけど、営業の本質をものすごく分かってる会社が売ればマンション1000万高く売れるわけよ。
すごい話ですよね。
すごい話だと思わない？これってね、そのぐらいやっぱり違うんだなと。でただ例えばね、じゃあその当時どうだったかって、三井不動産なんかは営業の方はそこまでの熱心さもなければ、そういうような配置もされてないので、営業の人から話を聞くとどっちかトーンが下がるのね。どっちかというとプレゼンテーションを大規模の物件で、模型の部屋に通されます、例えばあと物件のビデオを見ますとかっていうだけでワクワクしちゃうわけ、自分が、あ、こんな街ができるんだとか、それを一生懸命営業説明聞いちゃうとがっかりするから、それさせないような営業してるわけ今度。自分ではもう自分で盛り上がってねみたいな、それは大規模だからできる技だったり、まあ、三井ってブランドだって広告がさ、三井に住むっていうすごいよね、それだけでブランドになるんだから。三井のすずちゃんだよ今、広瀬すずがさ、すごいなと。あれを広告で言っちゃうだけで、冷静に考えて言うと場所によったり物によっては全然大したことない物件いっぱいあるんだけど、でもやっぱり大規模ブームになったりタワーブームになったりしたら、やっぱり時代はそっちに流れてきてるね。昔はほらマンションといえばライオンズマンションっていうのがね一番だったわけですよ、大凶ですよ。今もう会社あれどうなってんだっけって感じじゃないですか。でライオンのマークでさ、
はい、うん、入り口に、
そうで、まあ、中古だったらね今でもあるけどさ、それが一番だった時代とはやっぱりちょっと違うよね。リクルートコスモスも当時ナンバー2だった、首都圏の供給戸数が大凶に次ぐ、住友不動産よりも多い、三井不動産よりも多い。でもコスモスって 地味なんだね。ブランド力はほぼ ないというか。で、それはやっぱりね、真面目なのよ。ものすごく。で、それを実直にやろうとするわけ。で、それを営業の方でなんか、なんていうのかな、よくオーバーに見せて、高く売るっていうことを体質としてないので、だからみんな結構ね、クロートの人もそうだし、結構、あのコスモさんのマンションいいっすよね、実際。っていう人が多かった。
ああ、そうなんですね。
そうそうそうそう。だからいいと思うのよ。会社の方針だし。だから、あの、何がいいのかなって言った時に、まあ、大規模とかはやっぱり大きな会社の方がいいのかもしれないね。でも小さい物件なんかはさすがにそこまでさ、ないし、エントランスだけボーンって綺麗にやるとか、まあいろんな会社があったりするけどね。でも今はもう、そういう中小の会社が存在できなくなっちゃってるわけよ。そのリーマンの時に倒れて、大きな会社だとデベロッパーがそもそも成り立ちませんとか、例えば大きなマンションで1000戸のマンションとか2000戸のマンションだと、1社だけじゃなくて三井と三菱と住友どっかが一緒になってやったりするじゃない、共同事業みたいな。そうなってくるともうそういう問題でもないような気もしてきてるので、まあそんなような時に野村不動産だけはいい場所でやってるけど、でも供給過数を追っかけたので、その後お花っていうブランドを出したんだよ、野村不動産って。郊外で、例えば立川とかさ、あっちの方の、普通都心の方じゃなくて、それって、まあ、言っちゃうと長谷子さんのマンションそのものをお花って名前で売ってるだけなんで、あまり野村さんっぽくないなというか、やっぱ個数を追い求めていくと、今はもう新築の供給個数を追い求める時代でもないので、あんまりもう変わってきちゃってるとは思うけどね。だからこの20年前に僕がちょうど2000年ぐらいだから、もう25年ぐらい前かな、いろいろそのマンションの売り方とか一生懸命研究したりしてた時に、野村だけなんでこんな高く売ってるんだろうっていうこととかを分析した時があって、あの、まあでもね、往々にして買った人は損してないかもしれないね。あの、やっぱりいい場所で売ってたから、物のクオリティっていうのはよくよく見れば確かに見えないところタイル貼ってなかったりとかいろいろあるんだけど、見えないところに貼ってないのはいいんだよ、だって見えないんだって、まあそうですね、思わない？僕は思う方なんですよ、
はい、
全部が全部貼ってあってほらほら見えないところにしてどうすんだよみたいな話だったりするじゃない。
余計なお金かかっちゃう、
ね、そうそうそうそう、見せ方の問題だったりするだけだからさ。それをさ、パースって完成予想図って絵があるじゃない。あれがね、よくコスモスのマンションに言われたのは、出来上がりのがかっこいい、これはいい意味で評価されてるけど、営業からするとなんでもっと売るときにちゃんとかっこよく見せないんだって話なわけよ。で、これが、ね、自分の中でジレンマでもっとね、うまくね、と思うんだけど、やっぱ会社のね、体質というかね、本質があってね、やっぱそれをやれないんだね、なんか。で、僕はでもそっちで育ってるから、やっぱそっちで行くしかないわけよ。だから IPA も別にそんな、かっこよく見せたりっていうよりは、まあ、ちょっと鈴木さんのまたなってくるとこもあるけど、まあ、素に近い形で、で、SNS の時代だし、素に近い形で出していく方がリアルでいいじゃんっていう感じだったりするので、もしかしたらそれはそれで時代はそっちに流れてきたのかなっていう気もするので、あの、いろんなことを考えたりやってきた中で言うと、まあうまいこと収まってて、やっぱり自分のその持ってるやり方しか出せないのかなっていう感じがしたし、それって脈々とその会社の方向性っていうのはやっぱあるんだろうね。
確かにそうですね、
うん、だから僕は例えば三井不動産出身だったら違ったのかもしれないしね。
全然違うかもしれないですよね。
多分全然違うと思う。あの、やっぱりそれはあるかもしれない、うん、で、まあ、今のね、野村さんがどこまで変わったのか僕はよく知らないですけど、まあ、でもそれはそれで面白かったなっていう感じがしましたね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。